お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日本人がかかるがんの第一位、大腸がん。オーストラリアでも男女合わせて3番目に多いがんと言われています。オーストラリアでは大腸がんの診断を受ける9割が50歳以上を占める一方で、近年発症率が増えている50歳以下の大腸がんに注目が集まっています。今夜は複数のゲストとともにこのがんについて、そして早期発見の大切さについて触れたいと思います。富田明子さんがステージ3の大腸がんと診断されたのは47歳の頃でした。
唯一の症状であったのが貧血なんですけど、若い頃からずっと貧血だったので、サプリメントとかであまり気にしなくて、あと大腸がんの症状に貧血ってことも知らなかったし、知られてないと思うんですね。それで見ようとしてました。ある日急にお腹が痛くなって、位置的から盲腸だと思って、救急科に行って、CT 検査との結果、腸の中に何か塊があるって分かって、もう緊急手術でがんって分かりました。
日本大腸がん研究会の杉原健一会長によると、大腸がんの初期症状は、大腸のどこにどの程度の腫瘍ができるかによって異なります。
で、大腸がんといっても範囲が広いので、場所によって症状が違いますから、例えば直腸だとやはり初期症状は便に血が混じるということですね。その直腸の一つ奥の S 状結腸がんの場合は、やはり便通異常というか、それまできちんと排便があったのが、便が2、3日に一度になったり、その便が柔らかくなったり、お水みたいな便になったりという、いわゆる、それ、便通異常というんですけど、そういうことが起こるのが普通ですね。で、さらにその奥の方の大腸がんに、横行結腸がんとか、上行結腸がんというような奥の方のがんになると、これなかなか症状があまり出なくて、検査したら貧血で見つかったとか、あとはしこり、なかなか症状が出ないので大きくなってお腹にしこりが触るようになったりということですね。ですから場所によって初期症状というのは違います。
フランさんが大腸がんと診断されたのは38歳の頃でした。人一倍ライフスタイルに気を使い、とてもアクティブな生活を送っていましたが、体の異変に気づいたのは診断の約8ヶ月前。しかし医者から勧められた検査を先延ばししているうちに忘れてしまいました。検査キットをバスルームのキャビネットに入れ、ホリデーに行きました。新しいビジネスを始めました。そのうちにその存在を忘れてしまいましたが、しばらくして夜になると激しい腹痛に見舞われ、その後ステージ3の大腸がんと診断されました。高齢者の病気であると思われがちな大腸がん、フランさんの医師も初めは大腸がんを疑うことはありませんでした。寄生虫や細菌、ウイルスなど大腸がん以外のことが初めは疑われました。医師は私の年齢ではなく症状から診断してくれたことに救われました。オーストラリアでは大腸がん検査を50歳から無料で受けることができます。50歳の誕生日が近くなると政府からインビテーションレターが届きます。この手紙には検診の詳細やその大切さについて触れており、同意すると後日自宅に直接検査キットが郵送されてきます。気になるこのインビテーションレターですが、22言語に翻訳されている一方で、残念ながら日本語はありません。ニューサウスウェールズ保健省によると、これは2006年の国勢調査をもとに、検査対象となる50歳から74歳が最も多く、そして英語力が低いコミュニティを選んでいるからだそうです。翻訳サービスが必要な方は131450にかけてジャパニーズプリーズと伝えることで日本語で情報を得ることができます。一方で大腸のスクリーニングを受け異変が確認された場合は大腸内視鏡検査コロノスコピーが必要となります。 保健省ではこのコロノスコピーの詳細を日本語で提供しています。検診は50歳からという設定により、若者の間では大腸がんに対する知識が欠けていると、40年以上の経歴を持つ大腸がんの専門家、グラム・ニューステッド博士は述べています。
The figures for Australia at the moment are 10% of the bowel cancers that
現在、オー
occur
ストラリ
are
アでは
actually
大
occurring
腸がん
people
と診断される人
under 50. When
の
I was a
1割が
medical
50歳以下
student,
です。
pretty much all the
私が医学
cancers
生であった
occurred
時代、
in the 60s
ほぼ全てのがんは
and
60代、
70s. People weren't
70
living
代の人で見られました。
but
もちろん当時は今ほど長生きではありませんでしたが、50歳以下の大腸がんは確認されていませんでした。 GP を教育し、出血をしっかりと診断すること、そしてそれが大したことはないと見過ごさないように、若者たちを教育することも重要であると語ります。大腸がんオーストラリアでは2018年より大腸がん検診のスタート時期を現在の50歳から45歳に早めようという動きが高まっています。オーストラリアがん協会のエレノーラ・フェレトー博士は、国内のがん検診プログラムを再評価するためのエビデンスを検討することに前向きです。
We have done an analysis looking at our
我々
program,
のプログラムを分
doing
析した結
the
果、
stool
50
test
歳から74歳の人が2
every
年に1度検診を行うことが最も効率的です。でもだからといってそれを変えないということではなく、今後エビデンスが増えれば再検討し、連邦政府にも提言を行います。 しかし、今強化するべき点は、現在の検査対象となる人口がしっかりと検診を受けることだとフェレット博士は言います。現在の検査参加率は10人に4人で半数を切っており、これを10人に6人に上げることで8万4千人の命を救えると言います。早く見つけて取り除けば予防になり、治療の必要はありません。だからこそ検診に同意し実行することが非常に重要なのです。グラム・ニューステッド博士でした。日本では大腸がん検診は40歳からとなっています。杉原会長によると、これは検診による経済効率によるもので、オーストラリアに住む日本人は50歳から無料で受けられるのであれば、そうするべきだと語ります。
40歳からするか50歳からするかに関しては、これはもう政治というか経済の問題になって、まあ効率がいいか悪いか、まあ40歳の方よりも50歳、50歳の方よりも60歳の人が大腸がん多いわけですから、遅く始めれば始めるほど見つかる率が高いんですね。で、若く始めれば始めるほど見つかる頻度が少ないから、経済効率は悪いわけです。
オーストラリアがん協会のエレノラ・フェレット博士は、大腸がんは生活を改善することで予防できるがんだと話します。
So we know that bowel cancer is associated with,
大腸がんは
what we
改善す
refer
ることが可能な要素と関連するがんです。
to as modifiable risk factors,
例えば食事では食物繊維が多いことや、赤肉や加工肉、アルコールを減らすこと、そしてあまりよくは知られていませんが、喫煙しないことで大腸がんのリスクを減らすことができます。オーストラリアでは大腸がんと診断されるその 50% がこれらの生活習慣を改善することで防ぐことができるといいます。現在治療中である明子さんは、病気のことを隠さず周りの友人たちに積極的にがんのことについて話しています。
髪も抜けたりするので隠しても分かるかなって最初思ったのも一つですけど、一人で隠れて治療するとすごく辛くなると思ったので、オープンにしてみんなに助けてもらおうと思いました。で、本当にその結果、いろんな方からいろんな形で、もう家事からと声をかけていただいたりとか、助けていただいたので、よかったと思ってます。
あきこさんは、大腸がんは高齢者だけの病気ではないと発信しています。
私も若いってがんの主治医から言われたんですけど、私より若い2、30代の方でがんに大腸がんにかかっている人が増えてます。だと若い人は症状が出てても大腸がん自体が 高齢の方の病気って思われがちなので、お医者さんからも取り扱ってもらえないことが多いです。その結果、見つけてもらうのが遅くなって、かなり進行しているっていう方もたくさんいらっしゃいます。検査は受けてほしいです。自分の体を、よく理解して、ちょっとおかしいなと思ったら、自ら検査をした方がいいです。
大腸がんについて、今日は現在治療中である富田明子さん、日本大腸がん研究会の杉原健一会長などにお話を伺いました。SBS 日本語放送ウェブサイトでは、記事としてこのストーリーを掲載しています。大腸がんオーストラリアや保険証サイトへのリンクもありますので、ぜひ参考にしてみてください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。